ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ現場リポート、
文化財シリーズ、
高橋千恵子と
高橋弘子のダブル高橋です。
今回は宝雲寺の東西梵鐘と瀬戸蔵ミュージアムの文化財を私たち2人が現場からリポートします。
文化財の説明をしてくださるのは文化課課長の服部文孝さんです。階段を上がって境内に入ってきました。その右手には、瀬戸市指定の有形文化財の陶製の鐘があります。かなり大きな鐘ですね。焼き物の鐘なんですね。
そうですね、これは焼き物で作られた鐘になりますね、はい。
なぜ焼き物で作られたかという
ところが、そうですね、そこが一番大事なところでして、第二次世界大戦中の話になるんですけれども、まあ、アメリカと中国とか、まあ、いろんな国と戦争しなくちゃならない。そのためには飛行機もいる、軍艦もいる、鉄砲もいる、弾薬もいる、いろんなやっぱり金属製品がいるわけですよね、うん。ところが日本にはそういうような産出量がやっぱ少なかったということもあって、当時使っていたいろいろな金属製品というものをお国に出して軍需製品ですね、転換をしていこうというようなことが行われていったんです、うん、はい。まあ、それが金属回収令っていうのがですね、1942年にできてるんですけども、でもお寺の鐘っていうのはやっぱそのお寺を象徴するものですから、すごくお寺としては忍びなかったと思うんですけれども、でもやっぱその当時の国情が考えると出してですね、お国のためになるというようなことをですね、したということなんですね、うん。でその代わりにやっぱり鐘楼っていうのはですね、お金入れておく建物ですね、うんうん、鐘楼っていうのはやっぱその真ん中に重たい鐘があるから、うん、その建物が成り立つっていう設計になってるんですよ、うん。で真ん中に重たいものがないとやっぱダメなんですね。でそのためにやっぱその代わりとなるものを作らなくちゃならない。でそれを焼き物で作って、ついたら当然割れちゃいますのでつけませんけれども、うん、やっぱりその重たさを保って、その鐘楼を保てるためには、まあ、イミテーションとしてもですね、やっぱこういう鐘がいったという形で、日本全国いくつかのところに行ったと思うんですけれども、うん、残されてるのがすごく少なくてですね、というかもうここしかないと言ってもいいぐらいなんですね。大変貴重な陶製の梵鐘なんですよ、うん。この宝雲寺さんのこの梵鐘っていうのは、うん、まあ、今鐘楼には立派な銅製の釣り鐘がかかってますけども、うん、まあ、そのとともにですね、大変貴重な財産であるというふうに思いますね、う
ん。色はちょっと見るとこう黒っぽい感じで、見た目だけではこれが焼き物とはちょっと思えませんね、
う
ん。
そうですね、ちょっと削れてるところなんか見ると白っぽくなってますから、うん、まあ、本当に焼き物作ってるなと分かると思いますけども、うん、まあ、それを金っぽく見せるために、色を塗ってですね、やってますので、まあ、そういった部分がやっぱこだわりの部分がありますよね。で瀬戸においてはこのお金だけではなくて代用品と呼んでますけども、うん、はい、まあ、そういう当時金属製品の代わりとなるですね、ものってもたくさん作ってるんですよ。例えば鍋とか釜であったりとか、うん、ナイフとかスプーンであったりとか、うん、で変わったものだと当世のお金マネーですね、お金もですね作っていまして、そういう国策、まあ、国の政策ですね、うん、それにのっとった形で、瀬戸はその代用品というものをたくさん作ってるんですね。やっぱ焼き物産地ならではの、まあ、戦争への、まあ、関与といいますかね、うん、いう部分になりますけども、
そのお金もちゃんと通用したんですかね。
いや、それは、まあ、終戦間際に出来上がったものですから、うん、まあ、最終的には使われなくて全て壊されてしまったという、うん、形になりましたけども、
今でも資料として残っているっていう、
はい、それは残ってますね、はい。1銭5銭10銭っていうお金を、まあ、特に1銭硬貨をですね、作ったんですけれども、はい、そういったようなものも当時の戦争中にですね、瀬戸で作り出した瀬戸ならではの焼き物というものも残されていますね、はい。
またこの陶製の梵鐘鐘ですけども、それが戦時中、昭和17年に作られたものが今の時代までこう残っているっていうのも本当素晴らしいことですよね。
そうですね、やはり焼き物なんで割れ物ですからね、うんうん、やっぱり割れてしまったらもう残らないものですから、まあ、そういった部分で残されていたというのはすごく貴重な資料だったなというふうに思いますね、はい。
また皆さんがそれだけ大事にしていたということもあるんでしょうけどね。
多分お寺さんとしては大事な、あの鐘をね、出して、その代わりとなるものだもんですから、やっぱそれにも代え難いものというふうで、多分残されてきたんでしょうね。はい、
さあ瀬戸蔵ミュージアムですけれども、まあ、入ってくるとね、昔の瀬戸駅、そして瀬戸田、もう昔のいろんなね、あの暮らしが分かる、そんな博物館というんですか。
博物館ですね、はい。
さあこのミュージアムには一体どんなものが収められているんでしょう。
そうですね、あのこのミュージアムはですね、瀬戸焼に関する、まあ、全てのものが、収蔵されていると言っても過言ではない、収蔵量を誇る博物館になります。でその中でもですね、まあ、皆さんあまりあのこのミュージアムの特徴として、まあ、今ねおっしゃられたように、瀬戸田があるであったりとか、駅があるであったりとかっていうようなイメージが思い浮かびがちだと思うんですけれども、このミュージアムの多いですね収蔵品、何かというとですね、焼き物を作るための生産道具類っていうものがですね、数多く収蔵されてるんですね。そのうちの3943点がですね、国の重要有形民俗文化財というですね、国の指定品になってるんです。4000点ものですね、ものがですね、国の指定品になってるんですよ。で今ちょうど見ていらっしゃる、ね、道具類、新しいものは別としておいて古い、桶であったりとか、はい、亀であったりとか、ヘラであったりとかろくろであったりとか、これみんな国の指定品なんですね。
そう見るとびっくりしますね。
だから大きいものからちっちゃいものまで、
そうですね、あのやはりあの、ね、国の指定品というと、あの作品っていうのを、ね、思い浮かべがちなんですけども、まあ、それだけじゃなくて、やはりこういった焼き物を作るための道具類っていうのもですね、大変重要な役割を有してまして、で4000点ものですね作品がですね指定されてるんです。昭和49年にこれ指定されてるんですけども、その当時としては日本で一番数の多い国の指定品っていうのだったんですね。はい、
時代としてはいつ頃のものからがあるんですか。
そうですね、大体あの明治のものから以降ですね、やはりその使われていたものになりますので、まあ、古いものは江戸期のものもあるのは確かにありますけども、大体やっぱり使われていたのが明治から大正昭和の前期ぐらいのものが多いですね。
どの辺が一番のポイントになるんですか。
数ですね、はい、あのそうですね、やはりその指定品がよく4000なんですけども、実際この道具類だけで多分このミュージアム1万点以上の、ものを持ってまして、はい、でやはりこういうあの焼き物の生産道具類をずっと集めてきたというですね、博物館というのは他の産地たくさんありますけども、多分この少しだけなんです。やはりこういったあの道具類っていうものに着目をして、やっぱ道具類を見ればですね、あこういうものを作るんだ、例えばあの絵付けをこういう筆でやるんだであったりとか、勉強具はこうやって型で作るんだであったりとか、やっぱそういったやっぱ作り方が分かるじゃないですか。でそのためにも大変重要なツールなんですね。でやっぱり今でもそうですけど、やっぱ道具類っていうのはそれぞれの職人さんがこだわって自分で作ってっていうようなものなもんですから、やっぱりあの職人さんの魂って言いますかね、そういったものもその道具類にやっぱ込められてますので、すごく大事なやっぱ資料なんですね。そういったものはやっぱここもずっと、昭和の30年代ぐらいから、もう今もそうなんですけども、ずっと集めてきてますので、これはね瀬戸市にとってすごい貴重な財産なんですよ。
そうですね、
はい、まあ、パッと通り過ぎるとなんだ道具かと思われがちなんですけども、でもこれ他の産地でやっぱこんな道具見たいと思っても見れないですからね。はい、まあ、それがねこのやっぱ瀬戸田ミュージアムに来てまず見てもらいたいのはこの道具類っていうものをね、ぜひ見てもらいたいなというふうに思いますね。
あの瀬戸は量産してましたよね。なのでここを見るとこう土練りをするのもちゃんと機械、
そうですね、指定品はで手工業的なものの道具類が主なんですけども、やはりその現在に近い部分のですね、やっぱ機械産業という部分においてもその違いっていうものをですね、あの見ていただくために、この瀬戸田ミュージアムを開館するときに新たにこういう機械的なものをですね、ご寄付いただいて、で指定品とともにですね、こういった産業的な道具類っていうものも並行で展示をして、並列で展示をして、まあ変遷というものを見れるようにしていったというような形になりますね。
で土をあの掘るところの道具から始まり、そしてちゃんと製品化できるところまで、このフロア全部その工程も見られるんですもんね。
そうですね、やはりその道具を通して、まあ、その焼き物の生産工程というものをですね見ていただく、この展示も他にはない展示ですね。もっとあの簡単にしてあるところはありますけども、これだけのやっぱり質量、あるところはないものですから、やっぱそういった部分でやっぱ国がちゃんと認めてくれたということになると思うんですね。
本当、はい、作るものによってさまざまな道具がねありますからね。
しかもね、道具がちゃんとこうやって残っているっていうのもね、またすごいですよね。
そうですね、やはりあとこういったものも使われている方から本当にご好意によってご寄付いただいておりますので、やっぱそれもちゃんとうちとして方向性を持って作品だけを集めるっていうところはやっぱ多いと思うんですね、まあ、そうじゃなくてやっぱこの道具類っていうのにこだわってやっぱ集めてきましたので、まあ、そういった部分での、 あの長年の努力の成果かなというふうにも思ってますけどね。
さすが4000点っていう感じですね。
本当ですね。こちらはなんか上り釜、
はい、これはあの上り釜の模型になりますね、はい、なかなか実物で見れないという部分もありますので、うん、まあ、こういった模型で、表現しているところもあります。
ここに来ると釜の変遷ということで、江戸時代からこう昭和の時代への釜の移り変わりっていうのもね、うん、見ることができるんですね。
そうですね、まあ、一番最初申し上げたようにコストグラミュージアムに来ていただければ、うん、瀬戸の焼き物の歴史、技術、まあ、全てが分かるというところになってますので、うん、まあ、まだこれはワンフロア目なんですけども、うん、このワンフロアの目でですね、焼き物の作り方、技術というものを、うん、まあ、まずは知っていただいて、で2階の部分にですね、今度は歴史を知ってもらうというようなコーナーに分かれてますので、その歴史のコーナーにもまたたくさん指定品がありますので。
あ、そうですか、はい、さあ2階にやってきました。ここには本当にたくさんの作品、これは発掘したものですか？
そうですね、ほとんど発掘されたものになりますね、うん、でこれはまあ、変年表っていうのは考古の世界であるんですけども、年を編むって書くんですけども、はい、各時代時代によって焼き物の形がですね、うん、変わっていくんですね、うん、例えば口が丸くなったりとか外に向かったりとかって形で、はい、各時代時代によって変遷をしていきます、うん、でそれを図面でですね変年表っていうのを作るんですけども、はい、まあ、それを実物でやっちゃえっていうのでですね、実物でその焼き物の移り変わりというものを、うん、見せているという、まあ、これは瀬戸しかできない展示方法なんですけどね。
実物で立体でっていう、
本来は図面でやるべき話なんですけども、それをもう本場もんでやってしまえというので、で、まあ、考古の人が見に来ると、うんうん、すごい、これはすごいって皆さんねおっしゃるスペースですね。ただ普通の人が見ると、どこが違ったの、どこが変わったのっていうふうにちょっと説明がないとね困っちゃう部分がありますけども、うん、ね、はい、
最初の古墳時代から始まり、古瀬戸の時代に行きぐるーんと右に曲がっていくと今の時代まで来るんですね。
そうですね、まあ、明治ぐらいまでね、うん、来てますねこちらの方はね、はい、で、まあ、そういうようなまあ実物の変年展示とともに、うん、当然いい作品もたくさんうちは持ってますので、はい、そういったものもですね、展示をしてるんですね、うん、でこちらの方にもいくつか文化財がありまして、はい、でちょうど今目の前にあるのがこれは上皇寺さんがこれお持ちなものをですね、帰宅という制度がありまして、まあ、お借りをするという制度があるんですね、うん、でそれによって、このミュージアムの方にですね帰宅をしていただいている愛知県の指定の文化財の府慶遊のですね、水がめと水盤になりますね、はい、
もう難しい漢字が並んだ名前になっていますが、この名前を見ればこれがどんな釉薬が使ってあってどんな模様でなんだということが分かるわけですね。
そうですね、はい、基本的にはやっぱ釉薬名があって、うん、文様名があって、うん、あとは器形名がありますので、うん、まあ、そういったものを見ていただければ、まあ、漢字ばっかりですけども、うん、分かるようにはなってますね、うん、はい、
焼き物のことすべてがこの瀬戸蔵ミュージアムに詰まっているという感じですね。
ぎゅっと詰まってます ね、 ね、
ぜひこちらの方もお出かけください。服部さん、今日も
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ただいま瀬戸ラジオ現場リポート、
今回の文化財シリーズは法雲寺の陶製盆鏡と瀬戸蔵ミュージアムの文化財をご紹介しました。
高橋千恵子と
高橋ひろ子でした。